インカーク、スラッシュ、ジョンドー。はい、始まりました。インカーク、スラッシュ、ジョンドー。このラジオは、お肉とそれ油断、インカーク、またの名前を、似た著作家、ジョンドーが、毎晩ね、やってるやつですよ。はい、本日、170日目を迎えました。はい。ね、170ってことはね、もう、半年ほどですね、もう、半年近くやってるわけになりますけども、ちょうどね、始めたのが、あの頃、脱出ゲームの頃に始めてるんで、まあ、もうあれから半年ぐらい経ってるっていうことになりますね。まあ、そう考えると、まあ、今年、まあもうすぐ終わりますけども、いや、今年は、いろいろあったなという。まだちょっとね、一年を振り返るにはちょっと早い時期ですけども。ねえ、いきなりまあ、本公演があって、夏のいろんなイベントがあって、でまあ、本公演とかね、サマオニとかあって、でまだね、だから今年の締めとして、不要に、アリーの来年、ヒップホップ侍アリーノですからね。いやーもう、ね、どんどん行きますよというわけで、本日ね、今日火曜日ですね、日付回って火曜日は、クラブボーカロイド1、ね、ニコニコ DJ ノンストップメドレーを BGM にやっていく体になってます。というわけで今流してます。はい。ねえ、いやー、170は117だ。というわけでね、ラジオやっていきますけども。ね。最近は、3DS、任天堂 3DS で遊んでますけども、プロジェクトクロスゾーンもね、まあ、もうね、結構、やったんで、ね、そろそろ次行こうかなっていう感じで、今ね、もともとね、ゲームボーイカラーの、ゲームボーイカラーで発売されたゲームで、僕も当時買ったんですけどもね、コトバトル、天外の森人というゲームがね、3DS で買えまして、400円か600円かで、配信してたんで、まあ、それを買って、久しぶりにプレイしてますけどもね、いや、本当に、ねえ、当時、まあ、いろいろ自分でゲーム買ってましたけどもね、これは本当に、当時遊んでて本当に自分でも面白いなと思ったゲームなんでね、3DS で配信してて、ねえ、で、結構、評価も高いみたいでね、嬉しいですけども、まあ、コトバトル天界の森人というゲームでございまして、まあ、RPG ですね。まあ、中身は、まあ、RPG、ね、まあ、カードゲーム、っぽい RPG みたいな感じですかね。20枚のカードからなるデッキを作って、で、まあ、戦闘開始時にそれが、その中から4枚、ランダムに手札から出てきて、毎ターンずつ、1個ずつ使っていくっていう、まあ、ゲームなんですけども、タイトルが、コトバトルというわけで、言葉に宿っている、ね、力、コトダマというものをね、使って戦うゲームでございまして、そのカードというのがね、一枚一枚、漢字なんですね。例えば、まあ、火のカードとか、水のカード、ね、虫のカード、毒のカード、ね、あと、天のカードとかね、まあ、天のコトダマって言うんですけども、人とか、ね、流れるとかね、竜とか、まあ、いろいろ、そういう漢字一文字の、その言葉があって、それをまあ、ゲーム中で、モンスター倒したりして手に入れて、でそれを20枚集めてデッキを作って、で、戦闘中でこの20枚を使うと。で、毎ターン毎ターン、その、漢字を一個ずつ使っていくわけですけども、例えば、火の言霊があって、その火にはね、3つの使い道があるんです。すべての漢字には3種類の使い道があって、1個は
モンスターとして召喚するっていう使い方。で、もう一つは、装備魔法として自分のモンスターに装備するっていうやり方。もう一個が、もう魔法として発動するっていう使い方。で、それぞれに、それぞれの漢字に、それぞれ決まってるんですね。モンスターとして召喚した場合は、パロメーターこんな感じとか、装備した場合こんな感じって全部決まってて、それで場合によって使い分けたりとか。例えば、まあ、火はね、まあ、最初に手に入るやつなんで、まあ、最初に手に入る火、水、土、風の中では、まあ、比較的、まあ、攻撃力が高いと。で、装備の方にした場合は、攻撃力が下がるんだけど、全体攻撃が可能になるっていう。で、魔法として使った場合は、相手全員に、まあ、炎属性の小ダメージみたいな、使い道があって。で、そこだけじゃなくて、このゲームの一番ね、特徴的なところは、使った、その毎ターン毎ターンカードを使っていく。で、使ったカードの履歴が、最大4つまで残ってるんですね。画面の下の方に。で、この履歴からも、技を使えるっていう。どういうことかというと、まあ、例えばね、まず最初に、毒っていう言葉を使いましたと。まあ、毒っていうカードを、例えばモンスターと召喚しました。で、次のターン、虫っていう漢字を装備魔法として装備させました。そのさっき召喚した毒にね。そしたら履歴のとこに、毒、虫って載ってるんですね。これはまあ もう使った言葉なんで、このターンにはもう使えないんですけども、この履歴の毒と虫が、これが毒虫になってるんで使えるんですよ。つまり、その履歴が最多4つ目に残って、5つ目が来たら1個目は消えていくんですけども、つまり、単語を作るように漢字を使っていけば、より強力なパワーが使えるっていう、そういうところでいろいろできて、本当に漢字がたくさん種類があるんで、いっぱい言葉が作れるんですよ。例えば、まあさっきの毒だけでもね、例えばまあ、毒に死で毒死とか、あとね、まあ、無、ないっていう感じに毒で無毒とか、まあいろいろ本当に、例えばまあ月っていう感じだったら、まあ、水月、水につけ水月、水がない月で水月、ね、あとまああれ、花鳥風月とかね、履歴が4つまで残るんで、だから花を使って、鳥を使って、風を使って、月を使う。連続して使うと、下の履歴に花鳥風月ってなってるんで、もちろんまあ2文字より3文字、3文字より4文字の方がまあ強い技が使えると。このコンボはまあ3種類使えるんじゃなくて、コンボはもう固定なんですけども。例えばまあ、魔に獣で魔獣だったら、これはまあ、召喚魔法とか、召喚するコンボとか、王に水で王水だと、これはまあ、これは、普通の発動する魔法だとか、それはあらかじめ決まってて、で、まあ、それを使って、まあ、旅をしていくっていう話で。で、なんていうかね、まあ、ゲームボーイカラーのゲームなんでね、当然まあ、ドット絵ですけども、いわゆるよくあるね、上から見た、斜め上から見下ろした、なんていうかね、やっぱりこの、ドットの良さっていうかね、もちろんなんていうかね、ドットの良さっていうのは、つまり古い感じが、ノスタルジックでいいっていう意味だけじゃなくて、ゲームの、なんていうかね、絵がリアルすぎることの弊害みたいなものがね、やっぱあると思うんですよ。つまりどういうことかっていうと、RPG っていうのはもともとロールプレイングゲームって言って、まあその起源はテーブルトーク RPG になるんですけども、つまりロールをプレイする、役割を演じるゲームとして、まあ最初に始まったんですけども、つまり主人公イコールプレイヤーであった。そういうところから、今はやっぱりマシンの性能が上がってくると、やっぱり、ドット絵だったものがアニメになって、ポリゴンになって、ポリゴンの面がね、滑らかになって、実写と間違えるぐらいのポリゴンになってて、なってきてますけども、だから今ね、主人公イコールプレイヤーっていうゲームはあんまりもうないじゃないですか。あんまりないっていうか、多分今のこのポリゴンの 3D で、リアルな感じの画面になっているのが、 まあ、それがまあ普通となっている時代では、その、プレイヤーイコール主人公っていうのが作りづらいと思うんですよ。あの、没入感っていうか、あの、だからもう、FF10 やったら、もうあの、主人公自分じゃないですか。自分じゃなくて、これもうティーダじゃないですか。もう完全にティーダの行動を自分が操ってるっていう風になるんで、だからその、ちょっと前に世界中体験版やったんですけども、やっぱりあんまり入り込めないというか、世界中ってまあ、人種と職業を決めて、人種あったかな？人種はなかったか。職業と性別決めて、キャラクターメイキングして、で、自分で名前作って、みたいな。だからその、自分でキャラクター作れるんですけども、その絵が、例えばまあ、ハンターの男はこれとか、絵が出てくるんで、そこに名前をつけづらいっていうか、キャラクター作れないっていうか、もうキャラクターができ、いるんで、そこに。だからウィザードリーをね、まあまあいや、全然、クリアとか全然してないんですけども、ウィザードリーの5をね、ちょろっとだけ触ってたことがあったんですけども、あれは、本当にキャラクターを、名前、あれもまあ、職業を作ってパラメーター振って、名前も自分で決めれるっていう、まあほとんど、世界中と同じようなもんですけども、なんていうか、自分で、じゃあこのキャラクターはどういう名前にしようかなみたいなものを考えようとできたんですけども、世界中はあんまりそれがないっていうか、絵がちゃんとあると、同じキャラクターを並べるのが、なんかなってなるじゃないですか。例えば戦士の男が二人ぐらい欲しいなと思っても、同じ戦士の男の絵が出てくるんで、なんか、それに、いちいち全部名前を振っていくのがなんか、作業としてあんまり面白くなかったっていう印象があって、だからその、ちゃんと主人公とかゲームの中のビジュアルがちゃんと出てくるっていうのは、まあそれはその性能が発達して進歩していってるんでそれができるようになったんだけど、そういうデータ昔、ゲームの聡明期の頃に持っていたゲームの、そういう面っていうのが、それによってまあ、削れていったのかなという感じがして。だからその意味で言うとね、漫画と小説にも当てはまるかなと思って、これが。半分過ぎてるんで、もうジョン・ドゥになってますけどもね、ちょっと前に石田イラの波の上の魔術師の話をしたんですけども、まあこれ僕は中学生くらいの時にドラマの原作になってて、で、大学の時に書店で発見したんで買ったっていう本ですけども、まあ、小説で、まあね、挿絵なんて一個もない、本当に文だけの、文字だけの本ですけども、なんていうか、これ割と感情移入ができる文章というか、もちろんこの主人公は、大学卒業して、まあ彼女はいるけどあんまり会ってなくて、みたいな。割とね、割とまあ、女の扱いも慣れてるし、割と自分とはかけ離れてる存在なんですけども、なんていうか、はい、なんていうかね、割と自分とシンクロして読んでいってる自分がいて、なんていうか、だから、例えば僕が好きな漫画、例えばまあ、トライガンを挙げるとすると、僕は別にバッシュ・ザ・スタンピードに感情移入というか、バッシュ・ザ・スタンピードと自分を同一化して読む漫画ではないじゃないですか、トライガンっていうのは。まあ、トライガンってそういう漫画なんですけども、だから、そういうバッシュたちが暮らしている星があって、そこにいろんなキャラクターがいて、こうやって戦ってるっていう話なんで、主人公にこう入り込んで、自分と同一化して見るものではないと思って、漫画ってのは。だからまあ情報量が少ないっていうのが、逆に小説がね、情報量が少ないから逆に、いろいろ 自分にこう、引き寄せられる、持っていけ、自分の方に持っていける余地があるというか、だからそのね、なんていうか、なんていうんだろう、J-POP でね、なんか、普遍的な、それっぽい単語を散らしておけばね、なんか、あ、この歌手、私のこと分かってるみたいな風になるみたいな。なんかちょっと悪い言い方になりましたけど、別にそういう意味ないですけどもね、小説に対して。だから、それで、そう考えたときに、小説とラノベの違いってそこにあるんじゃ、そこに一個あるんじゃないかなと思って、ラノベもそうでしょ、あれも。まあその、まあラノベの定義っていろいろ難しいですけども、まあ基本、まあ絵が多いっていうのがあって、で絵があるってことは、そのキャラクターが、このキャラクターはあの顔の、ああいうキャラクターだなっていうのがビジュアルで自分の頭の中に入ってくるんで、キャラクターとして確立 してるというか、だからその、なんて言うんだろう、この小説と違って、それぞれのキャラクター、なんだ、だからその、だからそのラノベってのは、まあどっちかというと、漫画寄りというかね、そういうものが、まあ、小説とラノベの、あれを分けてるんじゃないかなっていうふうに、まあゲームやってて、ふと思っただけですけどもね、ね、やっぱり昔のゲームってのはやっぱりね、まあ、ウィザードリーなんかね、まあそれが顕著ですけども。プレイヤーの主人公のパーティーの情報ってのは本当に文字しかないわけで、ね、敵キャラクターは絵がありますけども。そこがやっぱりゲームに、ね、我々が熱中できた、なんていうかね、一因というかね。だからちゃんと絵がリアルになっていくことで、逆に、その世界に入り込めるんじゃなくて、一本線を引いてゲームを楽しむようになったんじゃないかなっていうことをね、なんとなく思ったり思わなかったりしました。はい、ね、まああと2分ぐらいですけどもね、魔法少女門のあれをね、いろいろ考えてるんですけどもね、クリーチャーでデザインができる人ってすげえなと思って、ね、僕ニーズ社の漫画、ライダー漫画は実はあんまり読んでなくて、まあ、たくさんあるのは知ってるんですけども、読んでるのは本当に数作品ぐらい、それもがっつり読んでるわけじゃないんですけども、クリーチャーデザインって難しいなと思って、ね、前もちょっと言いましたけども、魔法少女門で、大体魔法の国から小動物がやってきて変身するじゃないですか。その小動物を、桃太郎的なね、ポジションに置いて、魔法少女門をやるっていうことをやろうとしてて。で、まあ、主人公が、女の子が二人いて、それぞれ、ケットシーと、ヴォーパルバニーを、まあ、パートナー、小動物ポジションの怪人に、するんですけども、猫の怪人をデザインするときって、実際ね、まあ、ライダー、例えばね、まあ、オーズで言ったら、カザイとか、あと、スミルドンとかね、ダブルで言ったら、あとね、この間、まあ、ウィザードで言ったら、本当に、それこそ、ケットシーが出ましたけども、猫科の生物を怪人にするときって、頭を、猫にするしかないなと思って、例えば、まあ、オーズで言ったらね、ウバは、まあ、クワガタまんまの、あれじゃなくて、まあちょっと、クワガタのデザインが入った頭部みたいな感じで、メズールもね、頭部がシャチの頭じゃなくて、シャチそのものがこう頭についてるデザインになってて、なんですけども、猫科の怪人、猫科のモンスターって、絶対頭猫だなと思って。で、だからガチな、猫の顔を その仲間の怪人に持ってくると、ちょっとあの、だからその、つまりまあも、まあ怪人なんで、まあ怪人っぽくデザインはするんですけども、まあその、モモタロス的なね、言ってみれば、そういうまあ愛嬌というか、当然そういうのも必要なんですけども、本当に、リアルな猫の顔を描くしか方法がないなと思って、なんかね、抽象的にするわけにもいかないですし、だからね、猫の、その、猫モチーフの、ああいう人って、人型のものって何があるだろうって、他に、ね、怪人以外に、と思ったら、キラークイーンしか、キラークイーンぐらいしか思いつかなくて、キラー仕掛けのね、キラークイーン。で、まあ、キラークイーン、まあ、猫耳ついて、割と顔のっぺりしてますけども、あれは、なんていうか、漫画だから、ああいうデザインでいけるけど、あれは、特撮で、っていうか実写でキラークイーンのあれをするとなんか情報量が少なすぎるなと思って、だからそのキラークイーンのデザインはね、あれは漫画だから成立するもので、あれはね特撮というか立体に起こすと、実写で等身大に起こすとちょっと地味になっちゃうのかなというふうに、まあもちろんですね、魔法少女の漫画を描くんでね、魔法少女は特撮をするんじゃないんで、別に、漫画向けのそれでいいんですけどもね、別に。別に着ぐるみを作るわけじゃないですから。ただまあ、でも一応ちゃんとね、どのモンスターも全部中に人が入れるように、作ろうと思ってて、まあ、勝手に自分でそういう風に思ってるんで、だからまあ、勝手に自分で悩んでるんですけども、ね。だからまあ、主人公がまあ、ケットシーで、相方が、ヴォーパルバニーなんですけども、まあ、うさぎもね、本当に、頭をうさぎにするしか本当に方法がないなと思って、ただ本当にね、顔面うさぎのリアルなやつだったら、本当に怪人になっちゃうんでね、その辺の。で、しかもスタンドで言ったらやっぱり、D4C ぐらいしかないんで、ねえ、まあ、あれも、まあ、うさぎっていうか、耳が長いっていう要素しかないですけども、うさぎ要素は。ね、ちょっとそこをね、ちょっとだから、今更、そのデザインを作り、モンスターデザインを考え始めて、ものすごい、大変なことになっているところです。はい。時間もギリギリになってきました。インカクスラッシュ運動、本日、ここまでまた明日お会いしましょう。バイナラ。